神のご命令は何か。話、大城尽くし。
演唱ありがとうございました。毎年年賀状に聖書の御言葉を載せて送るのですが、今年の聖句は聖書朗読してもらった伝道の書12章13節14節のこの聖句を載せて送りました。伝道の書12章13節は、ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。伝道の書十二章の十四節、神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。聖書の創世記に、もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られた。主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからである。あなたは地の裾のもとい、の上に据えて、とこしえに動くことのないようにされた。 また各時代の希望上巻132ページに、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものである。キリストに従う者にとって神に仕えることと世俗の事業を進めることが両立しない場合がしばしばある。おそらく神のあるはっきりした戒めに従えば生活の手段が断たれるように見えるであろう。サタンはその人に良心的な確信を犠牲にしなければならないと信じ込ませようとするであろう。だがこの世において信頼できる唯一のものは神の御言葉である。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。この世においてさえ天の父なる神の御心から離れることは我々のためにならない。神の御言葉の力を知るとき、我々は食物を手に入れたり、自分の命のを救ったりするために、サタンのそそのかしに従うようなことをしない。我々の唯一の質問は、神のご命令は何か、神の約束は何かということである。これが分かれば、我々はその命令に従い、ご命令に従い、その約束に信頼するのである。神のご命令は何か、神の約束は何かを調べてみたくなりました。それで本庁はこのテーマで皆さんと一緒に考えてみましょう。辞書で調べると、命令は上位の者が下位の者に対してあることを行うように言いつけること、またその内容となっていました。他にもいろいろありましたけど、これが今日の聖句を、今日の研究するにふさわしい、解説かなと思いまして、これを挙げました。約束は何であるか。当事者の間で取り決めること。ある会社や組織で守るように決めた決まり。その実現が確実視されていること。前から決まっている運命、宿命、因縁とか、いう意味ですね。で、禁止という言葉も関わってきますね。ある行為を行わないように命令すること。この反対のこと、肯定、否定する場合は禁止ですね。神のご命令と神の約束、修法にも載せましたが、教育の135ページから136ページに、すべての世界を出現させた、創造のエネルギーは神の御言葉のうちにある。神の御言葉は能力を与え、命を生じしめる。神のご命令の一つ一つは約束であって、意志がこれに同意し、魂がこれを受け入れるときに、そこには同時に限りない神の生命がもたらされる。それは人の性質を一変させ、魂を神の御形に再創造する。この神のご命令の一つは約束であって、との言葉に注目してみましょう。また、各時代の希望中間の111ページに、キリストの命令は約束であるとありますが、キリス と父なる神様の関係をちょっと見てみたいと思います。キリストについて、教会への勧告上巻301ページには、聖書は神とキリストとの関係を明らかに示し、両者各々の人格と個性をはっきり表している。神はキリストの父であり、キリストは神の子であられる。キリストは高い地位が与えられていて、彼は父と等しいものとされ、神の計り事はすべて御子に打ち明けられるのであった。とある。また、ミニストリーオブヒーリング24ページには、神であるキリストの御手に癒されて、病人は健康になり、瀕死の者は生気を取り戻したとあります。そして、ミニストリーオブヒーリング896から397ページには、御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力ある言葉を持って万物を保っておられる。キリストと弟子たちの間に存在する一致は、どちらの個性をも失わせるものではない。両者は目的において、精神において、品性において一つである。だが、体は一つの体ではない。神とキリストとが一つであるのもそういう意味である。以上の証の書より、神とキリストとが一つであるという意味が理解できたと思います。合点ですか、皆さん。よくね、合点。いますよね。故に神の命令はキリストの命令でもあると言えるのではなかろうか。しかるに神の命令はキリストの命令であり、神様とキリストの約束であると、あると言えると考えられる。次に神のご命令について考えてみましょう。神のご命令について10回から、まず、神様のご命令といえば、頭に浮かぶのは10回である。出エジプト記の間違いですね。出エジプト記第20章2節から同章17節の聖句である。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。あなたは、一条、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。二条、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるものの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神であるから、私を憎む者は、父の罪を、子に報いて三、四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には恵みを施して先代に至るであろう。三条、あなたはあなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰しないでは置かないであろう。四条、安息日を覚えてこれを聖とせよ。 6日の間、働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに、天と地と海とその中のすべてのものを作って、7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して、聖とされた。あなたも、五条、あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。六条、あなたは殺してはならない。七条、あなたは姦淫してはならない。八条、あなたは盗んではならない。九条、あなたは隣人について偽証してはならない。十条、あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものをむさぼってはならない。三番目に、神の約束について十回から、人類の曙の上巻の359ページに、第二条の偽りの神々を礼拝することを禁止することの中には、真の神を礼拝するようにとの命令が暗に含まれている。神を憎む者に対して怒りが三、四代に及ぶと予告されているのに、対して、神への奉仕に忠実な者に対しては、仙台まで憐れみが約束されている。ここに約束があるんですね。人類の曙の359ページに、第五条は、子供たちが、親を尊敬し、親に従順に従うことを要求しているだけでなく、親を愛し、いたわり、重荷を軽くし、その評判を守り、老齢の彼らを助け、慰めることを要求している。それはまた、牧師、統治者、その他神が権威をお委ねになった、すべての人を尊敬するように命じている。これが第一の戒めであって、次の約束が、それについていると、使徒パウロは言っている。まもなく、カナンに入ることを予期していた、イスラエルにとって、これは、従順な者にとって、その美しい国で長く生活する保証であった。しかし、これは、もっと広い意味と神のすべてのイスラエルが含まれていて、地が罪の呪いから解放された時の永遠の生活が約束されているのであるとありますね。あなたの父と母を敬え。これが第一の戒めであって、次の約束がそれについている。エペソ 6-3 には、そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きながれるであろう。これが約束ですね。次に5番目に、十回の仲介をちょっと見てみましょう。人類の曙の上巻の355ページ。律法はこの時、ヘブル人だけのために語られたのではなかった。神は彼らに 栄誉を与えて、ご自分の律法の守護者、また遵守者とされたが、それは全世界のための聖なる委託として保持すべきものであった。実会は、全人類に適用されるのであって、すべての人の教えと統治のために与えられたのである。実会は、短くて簡潔で権威があって、神と人とに対する人間の義務を網羅し、その全部は愛という根本的な大原則に基づいている。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。申命記、ルカ 10-27、申命記6、4、5、レビ 19-8 を参照。実会の中にはこの原則が詳しく定められ、人間の状態と環境に適合されているとあります。各時代の希望の下巻の56から57には、パリサイ人は創造主に対する人の義務が示されている最初の4つの戒めを、人間同胞に対する人の義務を規定している他の6つの戒めよりもはるかに重要なものとして尊んでいた。その結果、彼らは実際的な信心に非常に欠けていた。イエスは人々に彼らの大きな欠点を示し、木はその実によって知られるのだと言明して、良い技が必要であることを教えられた。そのためイエスは初めの4つの戒めよりも、後の6つの戒めを尊んでおられるという非難を受けておられた。律法学者は、すべての戒めの中で、どれが第一のものですかとの率直な質問を持ってイエスに話を持ちかけた。キリストの答えは率直で説得力のあるものであった。第一の戒めはこれである。イスラエルよ聞け。主なる私たちの神は、ただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。第二の戒めも、第一の戒めと同様、戒めと同じである。なぜならそれは、第一の戒めから出るものだからであるとキリストは言われた。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これよりも大事な戒めは他にない。これら二つの戒めに律法全体がかかっている。実会の初めの四つは、心を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、という一つの大きな戒めに要約される。後の六つは、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよというもう一つの戒めに含まれる。これらの戒めは、二つとも愛の原則の表現である。第二の戒めを破りながら、第一の戒めを守ることはできないし、また、第一の戒めを破りながら、第二の戒めを守ることもできない。神が心の王座に正当な座を占められるときに、正当な場所が我々の隣人たちに与えられる。 我々は自分自身と同じように神を愛するようになる。こうして神を最高に愛する時にのみ、隣人を公平に愛することができるのである。すべての戒めは神と人とに対する愛に要約されるので、一つの戒めを破れば、この原則を犯すことになる。こうして、キリストは聴衆に、神の律法は、あるものは非常に重要であるが、あるものはそれほど重要ではないから、無視しても差し支えないといったような、多くの別々な戒めではないということを教えになった。主は、初めの四つと後の六つの戒めを聖なる全体として示し、神への愛は神のすべての戒めに従うことによって示されることを教えになっている。五番目に、その他の神のご命令と約束を見ていきましょう。青年への使命の93ページから94ページにかけて、神の命令は、それに従う力を与える完全な行為となって現れるべき品性の完成を固い信仰を持って求める人には天が協力します。この働きに従事する一人一人に対してキリストは、私はあなたの右にいて、あなたを助けると言われます。人の意志が神の意志と協力するとき、どんなことでもできないことはありません。神のご命令によってなされねばならないことは神の力によって成し遂げられます。神のご命令はすべてそれに従う力を与えますとあります。自然と宗教、まあ英文とあるけど、これはキリストの実物教訓の、別名ですね。教育の136ページ。このようにして与えられた命はまた同じようにして維持される。人は神の口から出る一つ一つの言葉によって生きなければならない。心と魂は糧によって築かれる。どんな糧を取るかを決定するのは我々自身の責任である。我々の思いを占め、人生を形作る話題の選択は、各々の能力の中にある聖書を手にする特権を与えられている一人一人について、神は、私は彼のために、あまたの律法を書き記し、私に呼び求めよ。そうすれば、私はあなたに答える。そして、あなたの知らない大きな隠されていることを、あなたに示すと仰せになっている。これも約束ですね。各時代の希望の上巻の132から133ページに、サタンの最後の大騒動において、神に忠実な者は、この世の一切の支持が立たれるのを見る。彼らは地上の権力に従うために、神の律法を破ろうとしないので、売ることも、飼うことも禁じられる。ついには彼らを殺せとの布告が出される。しかし忠実な者にはこのような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンを与えられ、その水は絶えることがないとの約束が与えられている。この約束によって 神の頃は生きるのである。これからこういった事件が私たちが今その時代に私たちは生存させられているわけですね。やがてこういうことが起こるということを預言者は私たちに前もって知らしているということは本当にありがたいことですね。この地上が飢饉に荒らされるとき、彼らは養われる。彼らは災いのときにも恥をこむらず、飢饉の日にも飽きたれる。預言者ハバククは、その患難の日を予期したが、彼の言葉は教会の信仰を表している。イチジクの木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリーブの木の酸は虚しくなり、田畑は食物を生せず、檻には羊が耐え、牛舎には牛がいなくなる。しかし、私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶと。ハバクク 3-17-18 節。教育の方には、304から305ページに、祈りと信仰は密接な関係を持っており、両方を一緒に研究する必要がある。信仰の祈りには天来の学問がある。人生の活動に成功したいと思えば、誰でもこの学問を理解しなければならない。キリストは何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろうと仰せになっている。キリストは我々の祈りが神の御心にかなったものでなければならないことを明らかにしておられる。我々の神の約束なさったものを求め、そして与えられるものはすべて神の御心をなすために用いなければならない。この条件が果たされるとき、約束ははっきりしている。罪の許し、聖霊、キリストのような性質、神の働きをなす知恵と能力、その他、神の約束されたどんな賜物でも求めることが可能である。次に、我々は与えられることを信じ、そして与えられたことを神に感謝しなければならない。不祝福の外面的な証拠を求める必要はない。賜物は約束の中にある。神がお約束になったことは、神が成し遂げてくださることができるのだという確信と、すでに持っている賜物は、それが最も必要であるときに実現されるという確信を持って、働きに携わることができる。クリスチャンの奉仕の149ページに、神は身分の卑しいものを動かされ、現代の真理のメッセージを宣伝される。そのような多くの人々が聖霊に束され、暗黒にいる人々に光を与えるために、ここかしこと急ぎゆくのが見られるであろう。真理は彼らの骨の中で火のようになり、暗黒にいる人々に光を注ぎたいという燃えるような熱意を彼らに満たす。ちょっとずっと読みっぱなしなので、皆さん疲れるかもしれませんけど、ちょっともうちょいですね、終わりますのでね、我慢してくださいね。多くのものは教育を受けていないものでさえ、主の御言葉を宣伝するであろう。子供らは聖霊に促され、天の、メッセージを述べ伝えに出かける。聖霊は神のご命令に従った人々の上に注がれる。 人間の高速的な規則や用心深い生き方をかなぐり捨てて彼らは主の軍隊に加わるであろう。キリストの実物教訓の61ページに、物質の世界は神の支配のもとにある。自然界は自然の法則に従っている。万物は創造主の御心を語り、また行っている。雲、日光、梅雨、雨、風、嵐などは皆神の支配のもとにあって、神の命令には絶対に従う。はじめに目、次に穂、次に穂の中にある豊かな実と、麦が成長していくのは、それが神の法則に従っているからである。穀物の苗は、神の働きに逆らわない。であるから、季節が巡ってくるにつれて成長するのである。それなのに、神の形に作られた理性と言語が与えられた人間だけが、神の賜物に対する感謝も表さず、御心にも従わないということがあってよかろうか。理智を持った人間だけが世界に災いを及ぼしてよいであろうか。ここで、皆さんよくご存知の荒垣三郎先生の例から見てみましょう。もう個人となられましたけれど、奇跡の人、荒垣三郎著、死刑囚から牧師へという本の中から、沖縄戦一ヒート運動副代表、沖縄人権協会理事長、福地幸祥氏の推薦の言葉に、わかりやすく述べられているので引用いたします。昭和19年6月、サイパンが陥落したとき、次は沖縄に米軍が上陸すると言われていた。沖縄からの移民は南洋の玄関口のサイパンが魅力で、沖縄県人が7割を占めるほど出稼ぎの島であった。その頃、沖縄守備軍も編成され、翌20年3月には米軍が沖縄へ上陸した。サイパンでは多くの民間人が戦争に巻き込まれた。有名なバンザイクリフ、バンザイ突撃が行われたことで、県民に大きな衝撃を与えた。著者、荒垣三郎先生は、父のいるテニアンに呼ばれ、サイパン実業学校に合格し、3年生の時、自ら進んで陸軍誉れ隊に協力し、傷病兵の水、食料運びをしていた。軍人ではないが、天皇陛下のため、大和魂に燃え、ゲリラ戦に積極的に参加した。死体や人糞に群がるアフリカマイマイやカタツムリ、カエルを食べ、ジャングル生活を送っている。米軍倉庫を襲って、戦果を上げたとき、6名が狙い撃ちされ、即死。著者だけは身を伏したので、顎に傷を負うにとどまった。三郎先生、傷ありましたね。覚えてます？民間の収容所では、大和魂を失った売国奴というのは、自国の内情、秘密を敵国に通じ、または自国に不利で、敵国の利益となることを企て、尻を図ることの、売国奴の行いのあるものを、罵っていう言葉ですね。 がいるとのことで暗殺計画が立てられた。憲兵隊長の命を受けた彼は Y 氏宅に深夜忍び込み、探検で一気に刺し殺した。何食わぬ顔をしていたとき、憲兵伍長から自分が命令したとは言うな。自分一人でやったと自白してくれ、と言われた。これを守って自白することになり、逮捕され、ヘシウス刑事らの拷問を受ける羽目になる。口からパイプで水を流し込んだり、殴る蹴るなどを受け、死ぬ思いをした。君は生徒だ。偽名を使ってアメリカを騙した。と怒鳴られ、独房に投げ込まれた。戦犯刑務所に収監され、軍事裁判で死刑を言い渡された。刑務所で、では、隣の囚人が処刑されると、次は自分が呼び出される番かと、生きた心地がしなかったという。やがて、情状酌量で、終身懲役刑に減刑され、ハワイ刑務所に送られた。ここで、聖書研究するようになり、キリスト教信者となっていく。千葉で研修を積んで、というのは千葉は千葉の産育学院大学だったんでしょうね。学院でしょうね。千葉で研修を積んで沖縄へ帰り、開拓伝道者として沖縄市、名護市、小禄に教会を建設し、今や国内だけでなく海外でも講演の暗躍を続けている。さて、著者は自分を裏切った憲兵伍長を東京に訪ねたところ、許してくださいと伍長は男なしきして詫びた。お互い助け合って行きましょうと恩衆を超え、逆に励ましている。拷問したヘシウスと沖縄で再会したとき、許してくれと相反された。その後、親しくなり、サイパンで5日間世話されたという。以上より、戦争の悲惨さを感じますが、使えているものが間違った命令を下せば、使えるものが、その命令に従えば当然間違いが起きるわけです。荒垣三郎先生とは、この原稿には書いてないんですけど、非常に長い、メディカルセンターの牧師もしていましたしね、彼にも非常にお世話になりました。ある時私が文書伝道で離島、宮古の方で文書伝道をしていました。で、その時に三郎先生が、講演会に講師として呼ばれて、そこで3日ぐらいでしたかね、そのお手伝いをすることになりました。そして亡き仲間喜福先生も一緒でした。宮古の教会で寝泊まりをして、そしてまた講演に、出るわけですね。で、あの時は、宮古の公民館を利用して、吉村忍先生が牧師をしてたのかな、あの当時。ちょっともう、だいぶ前ですので、ちょっと、その時に、朝食、宮古教会で朝食をするんですね。朝、仲間喜福先生、私、そして、三郎先生と朝の朝食を一緒に囲んでやっていたときに、 まあ、面白いエピソードがありましたので、まあ、ちょっとね、荒垣三郎先生の非常に変わった面もまた、変わった面というか、非常に、大柄の先生のですね、中に、非常に、素晴らしいことを私見せていただいたんですけれど、仲間先生と三郎先生一緒にスープを飲んでるんですね。味噌汁を飲んでいました。そして、三郎先生は味噌汁を全部飲めないで残してですね、これは三郎先生に、これだったら飲めなさい。というわけですね。三郎先生。そしたら、三郎先生はね、これも口につけなかったですね。貴福先生はああいう性格の人です、ね、ですのでね、皆さんもご存知でね、ちょっと、ブサ法というか、そういうね、ところ、ブサ法と言ったら失礼ですけどね、自分が口つけたものをね、三郎先生、人にあげるわけですよ。皆さんそんなことしないですよね。まあ、それまでにね、三郎先生と仲間先生は、気心知れた。もう、非常に、同じ仲間だったわけですね。戦友といえば戦友だったんでしょうね。その中にね、三郎先生の本当に、ああいった大柄の中にですね、非常に、この、几帳面というか、そういったね、細かいことに気がつく先生であるということをね、見させていただいたことがありました。三郎先生も、使徒パウロのように、真の神様を見出し、終わりまで仕え、その命令に従い、多くの奇跡を起こされました。テモテ 24-7、私は、戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。テモテ 2-24-8、今や義の冠が私を持っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろうとあるように、忠実な使命者の報いを受けるでしょう。私事ですが、中学校2年生の頃、今から48年ぐらい前のことでしょうかね、前の初夏のことです。結核予防のために BCG という予防接種ワクチン接種が当時ありましたね、を受けました。看護師、当時は看護さんでしたけど、看護師さんから接種後の注意事項説明の中に、かさぶたができて取れるまでは風呂を控え、海水浴を控えるようにとの禁止事項がありました。しかし、私はその指示に聞き従わず、近所の仲間たちと、海水浴、に行ってしまいました。こういった、これ、江島の海なんですけどね、江島の北側の海、輪地といってですね、そこは水が湧くとこですね。この崖をですね、もう、この、登山というか、そういう感じです。よじ登ったり、崖登ったりして、よく、ああいった、危険なこともやっていました。で、そこの、こういった海でですね、よく泳いだりして、また、魚もそこに集まるのでね、魚を取ったりして、まあ、やっていたんですね。まあ、そういうとこで泳いだわけですね。案の定、左上の予防接種、ここですけどね、予防接種した箇所のかさぶたが熟しないうちに取れてしまったわけです。接種後が正常の状態ではなくなってしまいました。何十年も過ぎた現在でも、体力が落ちた時とかは、 ちょっと痒みが出てですね、あ、結核に再発してるんじゃないかなと思うことがあります。看護さん、看護師の指示に従っていればこんなことにはならなかったのにと後悔先に立たずです。命令に私も従えばよかったんですが、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かし、という旧日本海軍連合艦隊司令官長官、司令長官山本五十六の名言がありますが、イエス様はそれ以上のことをなさいました。我らも神様のご命令に従い、その約束に信頼して、主イエスに終わりまで仕えていきたいと思います。それでは、終わりの賛美歌338番。契約の虹、新契約の虹は114番です。
Oh.
天のお父様、我らも神様のご命令に従い、その約束に信頼して、主イエスに今賛美したように終わりまで仕えていきたいと思います。どうぞ会衆一同、またネットで参加している一同の上に、今年も豊かな祝福がございますように、健康も支えられ、必要が豊かに満たされますように、感謝して救い主イエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。